皆様、おはようございます。今日から、ペテロの手紙を、見てまいります。先ほど、児童説教で、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネの話が出てきましたが、人間を取る、ようにされたペテロ、イエス様を、命がけで、したい従うと宣言しながら、告げられた通りにイエス様を知らないと三度南外に出て泣き晴らした彼でしたけれども、キリストの取り扱いによってあなたは私を愛しますかとの言葉に答えて立ち直り、そして豊かに用いられた器です。人の働きもまた福音書を見てもどちらかというと軽はずみな、お調子者の、性格が、垣間見える彼ですけども、この手紙には円熟した信仰が明かしされて神様の技を見ることができます。今日はこの手紙の冒頭の部分を見ていきましょう。テーマはキリストにある生ける望み。これがキリストの十字架と復活によって信じるすべての人に与えられていることを共に確かめましょう。3節をもう一度拝読してお祈りをいたします。ペテロの手紙第1章3節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。天の父様、ケアする方々とともにあなたのお言葉を拝せる恵みを感謝いたします。私たちに差し出された生ける望みをどうか私たちが受け、また満たされて歩めますようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この手紙は、ペテロが円熟した時に記されたとされています。宛先はポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアとありますが、今のトルコであります、小アジア地域の北側にある町々です。ちょうどパウロが伝道旅行をするときに、そのあたりを巡回しようと思っていたのですけれども、聖霊の導きによって海を渡ってバルカン半島、ヨーロッパ方面に行くように導かれました。ちょうどパウロが渡れなかった場所の諸教会にペテロは手紙を書き送りました。時代は迫害がだんだん厳しくなったその状況にありまして、彼らの信仰を支え励ますためです。この手紙の冒頭の部分はイエス・キリストがくださった救いの素晴らしさを再確認している箇所です。私たちもイエス様の救いをいただくだけでなく、それをさらに豊かに確かにしていきたいのです。 主がくださった恵みと平安、そして希望を私たちも確かめましょう。第一に、まず恵みと平安が増し加わるようにと書いてある2節から見てまいりましょう。2節の冒頭にこうあります。父なる神の予知のままに、御霊による聖別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへとあります。一節の終わりにも選ばれた人たちにと彼は書き送っています。恵み、それは受ける価値のないものに一方的に注がれる帰り身と祝福です。そして平安、平安というのは平和とも訳されますけども、良いと、これでいいな、安心だと言える状況です。世の中で、それぞれ自分が平安であるために、それが人の平安ではなくて、互いに自分が平安を得るため、平和を得るために邪魔だから争いになってしまうということがありますが、神の平安はすべての人にもたらされ、一致と調和をもたらします。この二つの祝福があるようにと、増し加わるようにとペテロは書き送っています。これらを得るために書くことのできないものがあります。それはここに二度繰り返されています、選ばれたということです。選ばれた、ある人は選ばれ、別の人は選ばれないということが起こり得ます。もう立場、その立場に合う人たちは全員であるわけはいけない関わりがあります。例えば結婚、これはみんないいなと思いつつ選ばなくてはいけません。神様は私たちを選んで救いに導かれました。選ばれたということは、神様がこの人を救おうと選んで、そしてイエス様を信じて救うように導かれた人です。しかし私たち、プロポーズしてですね、みんなはいと答えてくださるわけではないように、応じなければそのあなたに当たったと言いますか、選ばれた祝福は受けられません。それは神様の不思議なお取り扱いですけれども、聖書はこう教えています。イエス様を信じた人は神様に選ばれています。同時に救いはイエス様を信じていただくものです。この両方を聖書は言っています。確かなことは、 救われた人は、信じた人は、選ばれていたんだから、絶対に失われない、という確信を持つことができ、そして、神様のこの救いは、信じてこそ得られますし、拒んだら受けられない、ということも記されています。ともかく、選ばれた人たちというのは、イエス様を信じて、キリストの救いを受けた人たちです。どんな計画を持って、神様は選ばれたか、二節に不思議なことが記されています。神の予知のままに、神様は物事が起こる遥か昔から知っておられた。私たちがキリストのもとに教会に導かれて、イエス様を信じることをあらかじめ知ってらっしゃった。そして、神の霊である聖霊を使わして、その人が神様のものとなるように、特別に導いてくださった。こうして、神様のあらかじめ知っておられる予知、そして神様がご自身のものにする聖霊の働きによって、イエス様を信じて、従うように導かれました。そして、血の注ぎ、つまり、イエス様が私たちのために十字架で死んだ、罪の身代わりの死を信じて受け入れるように導かれた。こうして、キリストの救いを与えられた人たちにと告げています。聖書は同時に拒めば救いは受けられませんけども、求めれば必ず与えられるとも約束しています。与えられたら選ばれたものだから確か。そして求めれば必ず与えられる。これが聖書の救いと、結婚の、導きと違うところです。どんなに求めても嫌だと言えば、受けられません。でもイエス様は求める人すべてを選んでくださいます。ですから、ただ一人ではなく、すべての人が救いを受けることができるんです。こうして神様の恵みと平安がますます豊かになると告げられています。人は、好意を持って尽くすにしてもですね、限界があります。祝福で満たすことも限界があります。知恵も力も神様ではないので限界があるんです。でも神様の恵みと平安は尽きることがありません。どれほど尽きることがないかというと、もう終わりがないんですね。私たちはもうこれで限界ですということがありますけど、神様には限界がありません。この地上でも限界がありませんし、天国に挙げられても限界がありません。だからこれでおしまいということがないんです。しかもどんなことにも邪魔されません。いろんな問題が起こるでしょう。困難があり、また疲れがあり、 いろんな邪魔が入ります。でも、それをものともしないで、神様の祝福は注がれます。ちょっと今忙しいからということはありません。そして、この状況じゃちょっと助けきれないな、ということもありません。どんなに心がわななっても、平安が来ます。どんな困難があっても、安全が守られます。そして、完成していくんです。世界で一番ひどい目にあったのはイエス様です。十字架に向かう道、十字架の苦しみ。それでもイエス様は平安でした。病の床、危険の中、また攻撃を受けても、そして命が尽きようとしても、神様の恵みと平安は尽きません。死に際しても、死んだ後も神様は満たされます。これが、救いを受けた方に与えられる恵みと平安です。その結果、何が与えられるか。生ける望みを持つことができるというのです。三節の最後に、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいましたとあります。ペテロは、たまらずですね、この生ける望みを持たせてくださいましたというときにですね、神様感謝します。神様は素晴らしい。と賛美せざるを得ませんでした。どれぐらい素晴らしいか。まずその原因は、大きな憐れみのゆえにとあります。憐れみ。それは、かわいそうにという思いだけではない憐れみです。憐れみっていうのは同情します。でも私はどうにもできないんです。あなたの辛さだけは受け止めますけれどもという憐れみではありません。神様の憐れみは救いをもたらします。本当のあなたはこんな状態にあってはいけないんです。ですから、私はあなたを本来あるべき素晴らしい祝福のうちに回復します。責任持ってというのが神様の憐れみです。そのために犠牲や労苦を惜しまないのです。どれくらい犠牲を惜しまなかったか、ヨハネの福音書の3章16節、そこにこう記されています。神は実に、その一人子をお与えになったほどに、とあります。ご自分の一人子を与えられたほどに、本来、神の身元で、平安と祝福の中、うちに過ごせている神の御子が、神様のあり方を固執せずに、私たちのところに来て、共に苦しんでくださいました。共に歩んでくださいました。それがイエス・キリストです。そして、私たちが、神様に逆らって神様を拒んだゆえに、神様の祝福を受け入れなくなっている状態で、これが罪ですね。それを、すべて自分で ご自分で追われて十字架で罪の報いを全部受けてくださいました。世界中の私たちが受ける罪の報いを一身で受ける必要ない方が受けてくださったんです。これが十字架の苦しみです。しかも無理解とあざけりを受けながらです。これほどの犠牲を払ってくださるなら申し訳ありません、ありがとうございますと言うべきところ、こんな惨めなものは、弱いものは神ではないと言ってですね、罵って十字架につけたのが人々です。父よ、彼らをお許しくださいと取り流しながら、イエス様は身代わりの苦しみを舐め尽くした上で自分の命を私たちの身代わりに、罪の報いは死ですから身代わりに受けられました。そしてこれらの罪の数々、そして死を全部引き受けて、それを私たちに返すんではなくて、それに勝利してよみがえって私たちのもとに帰ってきてくださいました。散々ひどい目にあったから復讐するではなくて、もう大丈夫、安心して私のところに来なさいとよみがえってくださいました。そしてすべての罪は私が負いましたから許します、そう取りなしてくださるのです。こうして神様は、信じる者、キリストにすべてお任せするならば、罪を裁かれることがなく、ありったけの祝福を与えてくださいます。そのありったけの祝福は、神の御子自身をあなたに与えることです。イエス様があればすべての必要を満たされます。イエス様が味方ならば、どんなことも怖くありません。なんと私たちの死に向かう命もイエス様によって生かされます。私たちの自分ではどうしようもない、神様や人に対して、それもイエス様と一つになるうちに、キリスト色に染まって清くなります。私たちは良い人と仲良くなると、自分がを好きになれるような良い人に変えられていきますよね。これがキリストの清めです。普通なんか悪い人とくっつくとですね、悪い影響を受けちゃう場合が人間多いですよね、どちらかというと。でもイエス様は私たちとくっついてですね、悪い影響を受けないんです。良い影響を私たちが受けるんです。愛と恵みが尽きないからです。こうして罪が許されるだけでなく、罪がなくなっていって、そして天国に迎えられるんです。イエス様を信じた者は全て新しく作り変えられると聖書が教えていますが、これは、この新しく生まれるというのはリセットではありません。母の胎に戻って、時間を遡ってですね、生まれ直せばというのではありません。それですとまた同じように、悪の道を繰り返すだけです。そして今まで苦労したことはなくなってしまいます。イエス様の新しく生まれさせる神聖と言いますけども、これはその時点、イエス様を信じた時点から回復に向かっていく歩みです。 それまで自分の汚点、傷となっていたものが経験としては残ります。しかしその経験を生かしてよりよく変わるように神様は導いてくださるんです。辛い思い、苦労は私たちを損ねる方向に働いていたかもしれません。でもキリストと結びつけられると、その辛い経験も、もちろん良い経験もそうですけども、損ねる方向ではなくて、苦労人が素晴らしく成長するように、私たちが神様に喜ばれる良い人に変わるために用いられていくんです。痛い経験は謙遜に用いられていき、柔和に用いられていき、また忍耐力に用いられていきます。そしてこのこれまでの歩みが今の私に生きてるんだ、生かされてるんだというふうに新しく人生の歩みが変わるんです。それは私たちの見えない部分が神様の清さによって新しく、神様の力によって新しく作り変えられるからです。こうして私たちは人生に尽きない希望を持つことができるようになります。もう過去を悔やむ必要はありません。もう大丈夫、私が責任を持って守り導き、あなたを素晴らしい人に完成させますとイエス様が受け負ってくださるんです。生ける希望というのは常に生き生きと新しくなっていく希望です。聖書に親しんだ方たちはこの聖書を何度も何度も読むたびに新しい発見があって飽きることがない、そういう喜びに預かっておられるかと思います。聖書は求めれば答え続ける書物です。それと同じように、知れば知るほど、経験すれば経験するほど素晴らしいと、飽きることのない充実した希望の人生に変えられていきます。これが生ける希望です。これはキリストにしか与えられない希望です。そしてその結果どうなるかということが4節にあります。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。人生の尽きない資産、決して損なわれない資産を受け継ぐというのです。今老後のために、また家族のために資産を残そうとしていらっしゃる方いらっしゃいますか？少なくとも考えていらっしゃるかと思います。子供たちに良いことを残したい。しかし残念ながら地上の資産は朽ちてゆきます。イエス様は自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい、そこでは虫やサビで傷もうになり、盗人が壁に穴を開けて盗みます、そう教えています。確かに厳重に保管しててもですね、ずいぶん時間がかかるとやっぱり服はだんだんと傷んでいきます。いつの間にか虫が食ってということがあとあってがっかりすることがありますよね。また長期保存できる 食物であってもですね、10年単位だと怪しいですよね。この間教会の冷蔵庫に昨年のアイスクリームとありまして、アイスクリームには賞味期限確かにないんですけども、普通の冷蔵庫じゃ無理ですね。食べても病気にならないかもしれませんけど、香りが移っちゃうんですね。永久に保存することはなかなか難しいです。また形でない資産もいっぱいあるでしょうね。ずっと蓄えてきた技術や知性、これも晩年になると忘れちゃったり、耳や目や手足が思うように動かなくなって、もう無理という時が来ます。若い方々、残酷な事実がありますので、もう私は年を取らないということはありませんので、そしてそれは大切な関わりにおいてもそうです。いつまでも幸せに一緒に生きたいと言っても終わりの時が来ます。しかし天に蓄えられている資産は尽きません。まず天の住まいを神様は用意しておられます。だから安心できます。そして天には地上の宝は持っていけません、残すことはできても天には持っていけません。莫大な資産があっても、貴金属があっても、服があっても、また美しい体があっても、天には持っていけません。しかし、尽きない資産が持っていけます。それは、神様が育んでくださった私たちの清い人格、真実や、また愛、喜び、感謝、希望など、それは天国に持っていけます。いつまでも残るものは信仰、希望、愛ですとある通りです。そして地上の行い、良い行いは神様に覚えられて残ります。そして聖書はこう言います。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。イエス様を信じた人は神様が良い行いを歩めるように作り変えてくださいます。そして神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたともあります。私たちが良い行いをできるために神様はちゃんとお膳立てしてくださったんです。だから確実に良い行いを歩めるんです。そしてその良い行いを神様は覚えておられて、私たちは年を取るとだんだん記憶が怪しくなりますね。悪いことも忘れてしまうかもしれませんが、良いことも忘れてしまうようになります。でも神様が覚えていて思い出させてくださいます。イエス様はタラントの例えの中でこのように報いてくださると語られました。主人の喜びを共に喜んでくれと。イエス様は私たちの良い行いを覚えてくださいます。そしてよかったと 一緒に喜んでくださるんです。それはお正月にもありました駅伝大会でですね、ゴールしたときにですね、監督やチームメイトがですね、よく走ったと言って、喜び合います。それと同じように神様は私たちをコーチとして育て励まし、そして信仰の走路を走り抜かせ、その間ずっとそばにいて歩んでいてくださいました。で、よく走り抜いたと言って喜んでくれるとともに、先に走った走者たち、後に走った走者たち、一緒に喜び合えるんです。よくやったねと。これが天国のゴールです。これこそが、形はないかもしれませんけど、かけがえのない人生の資産です。私たちは孤独に耐えて頑張らなきゃいけない時があるかもしれません。でもクリスチャンにとって孤独ではないんです。目に見えなくてもイエス様が一緒にロークしてくださっているから、そしてやがて喜び合うことができるんです。人生の晩年を迎えると、いろんな仕事の業績とか、またその報いとか、それはあんまり意味を持たなくなります。見ることも触ることも用いることもできなくなります。でも思い出を、またロークを共にした親しい人たちと一緒に、慰め合うこと、語り合うこと、それが最後まで残るんではないかと、私も父を送った時に思いました。まずいもやふくをしてしまいましたけども、その喜びが天に用意されて、その素晴らしい喜びは尽きないんです。これがキリストの救いをいただいた方たちに約束されています。私たちは皆このペテロが確認したのと同じ祝福に預かっているでしょうか。また預かっているけども覚えているでしょうか。それを希望としているでしょうか。このことを通して主を賛美し、喜び、感謝しましょう。また私は知らなかったならば発見しましょう。受けてなかったら受けましょう。信じれば誰でも今すぐに与えられますから、お祈りいたします。天の父様、あなたの御名をあがめます。イエス様がご自分の命を捧げてくださった、この人生の尽きない希望、恵みと平安を、どうかここにおられるお一人お一人が受けることができるように、どうか導いてください。そして、共に生ける希望を持って歩むものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。